先日ね、事務所で、ナレーションのボイスサンプルをね、取ってきたんですよ。
定期的に取り直すボイスサンプル。
そうね。まだちょっとホームページに上がってるかどうかはわからないんですが、まあ、ちょっといろいろ、新しいナレーションの原稿だったりとかね、どういうイメージかっていうのを練りに練って、いろいろチャレンジさせてもらってるんでね、まあ、アップされたらお知らせしていこうと思うん
プ
で
ロ
す
デュー
け
サーさん、聞いてください。
ど。へ。
新人を探してるプロデューサーさん、聞いてくださいよ。
聞いてくださいよ。聞いてくださいよ。
まあ、正直ね、ボイスサンプルは、まあ、お客さんが聞いても、そうっすかって感じなんで、プロデューサーさんにね、ぜひ、聞いて
そう
もらっ
ですね。
てね、なんとかなってもらわないと困るから。
あとはもう、アクセスしていただければ、それで、なんですかね。PV 数は稼げるんで、
オート掃除は全員で。全員でリロードアタックかけよ
ぜひぜひ
う。
聞いてください。
無駄にずっとリロードして。平井くんのプロフィールページだけなんでこんなにずっとアクセス伸びるの意味わかんないんだけど、つって。
そうなってもらえたらね、嬉しい
闇
です
組
ね。
織から何かスパム送られてんの？
なんか、集中攻撃を受けてるのかっていう、
ちょっ
そん
と、
な。
今後の契約を見直したいんだけど
悪い 方に、
迷惑なんだけ
あ
ど。
れおかしいな。おかしいな。転がり方が違うな。で、まあ、なんかいろいろ、まあ、取ってもらっていく中で、ちょっと、こういうのどうみたいな感じで、ちょっとやらせてもらったのが、平板に抑えるみたいな。
どういうこ
イ
と？
メージが、トリビアの泉のナレーションみたいな感じ。起伏があまりない。そうだったのか、みたいな。これは、こういうことだった。みたいな。そういう感じの、なんか、なんと言えばいいのかな。
実演下手。まあいいよ。
みたいな感じの、ちょっと平板チックなナレーションも、ちょっと撮ってみたら、ああ、意外といけるんじゃない？みたいな
もうお
こと
手
を言っ
の
て
もん
も
だ
らえ
よ
てね。
ね。
そうね。で、なん
あんま
か、
り感情を入れないのは平井さんの得意ジャンルだから。
あ、そう？ そうなの？いや、なんかね、感情入れるタイプだなって自分では思ってたのよ。で、通常の読みナレーションというか、ドキュメンタリー系の、ナレーションの時は結構ね、モリモリでね、読んじゃう方で、ちょっと抑えた方がいいって言われるくらいだったのね。で、まあそういう平板チックなナレーションやってみたら、ああ、意外といけるねって言ってもらえて。で、前にね、その嫁さんからも、秘密の県民ショーのナレーションの方も、ちょっと平板チックな読みをされる方がいらっしゃって、で、なんか、僕の声がその人に似てるって言われて、あ、そうなの？え、本当に？みたいな。なんか、自分では、なんか、いまいちピンときてなくて。で、ああ、そうなのかって思って。で、それで、まあ、その、ナレーションのボイスサンプル撮りの時も言われたから、あ、意外とそっちの路線いけるのかって思って。
知らなかったな、自分で。
なんかね、なんかそういう喋り方がたまにしてるよみたいなこと言われて、ああ、そっかそっかみたいな。やっぱり、なんか自分の中の喋りと人が聞いてる喋りっていうのは、なんか差があるというか、あ、ギャップがあるんだなって改めて思ったね。自分の中では、ああ、これもいけるんだって新たな発見があって、よかった。
僕は知ってたけどね、
あ、
そ
そう？ そうな
の？
の？
ずいぶん知ってたけ
じゃあ
どね。
言って
い
よ。
やいや、
言っ
言っ
て
ても聞
言って
かないから、平井さん
よ。
は。
何が？ 何
平
が
井
言っ
さん
ては
人の言うこ
よ。
とを大概聞かないか
言っ
ら、
て
言わ
よ、言っ
なくな
て
りましたけ
よ。
ど、
そう？
はい。
じ
まあ
ゃあ。
まあまあ。で、あとはね、そのディレクションの人の好き嫌いとか、まあ、あと世の中の流行りとかもありますから、
まあね。
決して、なんて言うんだろう、何か一つのことが良い悪いに直結することはないんだけど、でもね、いろいろ、それこそね、ドキュメンタリーとかで言うとさ、 フジテレビのザ・ノンフィクションとか、
うん、
あれは声優さん、ナレーターさんじゃない役者だったりとかがやっているので、
うん、
結構多いんだけど、
うん、
やっぱね、なんかその、ちゃんとその役割に即したやり方があるよねっていうのは、僕は随分思ってて、
う
ん。
そうね。
だから、ね、その、最初に言いましたけど、平井さんのその、うん、なんか感情を乗せない方がもっと得意なんじゃねえかなって僕は思ってましたけど。
言ってよ。
いや、だから言っても聞かないからさ、平井さんは大体。
あ、そう。
まあ、あと、うん、これはね、うん、もう付き合い長い僕と平井さんだからこそ、
うん、
歯に衣着せず、
衣着せぬ。
全然言えちゃう、うん、言えちゃうから、
うん、
もう、この、レックに乗ってるオンで言っちゃうけど、
ああ
平井さんは、的を射たことを平井さんに当ててしまうと、
うん、
天の尺でそれをやらなくなったりすることがあるから、
そうね。
だから、言わない方がいいなって思って、平井さんのことを考えれば考えるほど言わなくなることは結構ある。
おさすが。
その結果、うん、平井さんとは、一言も喋らない
。すん。あれおかしいな。
確信には触れちゃいけない、アンタッチブルな人な
の。おー、なんかかっこいい。
かっこよくないわ。なんか悪いのって思われちゃうわ。
ああ、そっかそっか。
でもそんなことはね、思いますよ。
まあ、そんな発見もしつつね。
うん。
うん、まあ最近は過ごしてますけれどもね。
うん。
うん、なんか、急に寒くなったりね。
うん。
いやー、本当に。だって、この間の収録、半袖だったよ。
うん。
うん。
この間、前回の配信分は、サーキュレーターを回して、
うん、
冷房はつけはしなかったけど、
うん、
一応空気循環をさせてどうかなって言って、ちょっと暑いなって感じるぐらいでしたよ。
うん。
今日はね、サーキュレーターを止めてね、
うん、
上着も一枚着て、
はいはい。
ちょっと寒い。
そうね。なんか、急にね、もう季節がぐんつって加速したよね。
あ、平井さん。
何？
さては。
何？
話終わったな。
何が？いや、何も？
気候の何でもない話急に始めんじゃないよ。
え、なんで？
どうした？それで。
うん、それで何？
いや、寒くなりましたね。そうですね、それで。
それですね。
終わってってんじゃないか、やっぱり。話終わってんな、これ。
そうね。
改めまして、どうも、アルビナエンターテイナー、和也浩二です。
改めまして、こんにちは。あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
僕はね、
うん、
ちょっともうちょっとね、
うん、
もうたまらないんだよ。
何？
たまらないんだよ。
たまらない？
マジでね、もうたまらなすぎてね。
うん、何？どうしたの？どうした
の？震えが出るぐらいたまらないんだ
よ。寒いの？
寒いのもある。
あるんか？
寒いのもあるけど、そうじゃなくて。
ああ、じゃなくて。
あのね、うん、ちょ正直、
うん、
不足してるんだよ、体に。
え？何？栄養素？
あれが欲しくて欲しくて。
あれ？あ、やばいやばい。
欲しくて欲しくて。
あ、やばいよ。
たまらないんだよ。
どうしようどうしよう。これは、通報した方がいいんですか？
たまらないんだよ。もうね。
うん、
やっぱね。やっぱね。
うん、
欲しい。
何を？
ください。
何を？
ください。
え？
くださいよ。
あ、じゃあ、僕であげられるものであれば。
なんだと思う。
うん、なんだろう。
クイズ！カスヤが今、欠乏しているものは何でしょうか？
急に。
禁断症状みたいのが出てる。
あ、もしや。
何？
TB キー。
ん？
TB K。
TB キー。キーって何？
キー。TB キー。
何ですかそれは？
TB キーですか？
何ですかそれは？
え、ぷかぷかですか？
ん？
ぷかぷかですか？
浮き輪かな？
うん。
浮き輪は持ってないよ、もともと。
ぷくぷくですか？
ん？スーパーマリオで海の面で泳いでるやつだろ？
そうそうそう。
あ、
うん。スパスパですか？
お？
ん？
スパスパ？いや、そんな、温泉施設とかじゃないしね。うん。
そうかそうか。
うん。いや。
何？
タバコは、
うん。
別に最近やめてない。
うん。
やめてないんだけど、
うん。
もうね、まじ、でも、久々だよ、その、禁煙している時のように、
うん。
ああ、足りない。欲しい。マジで。
やばいやばい。
実際ね、震えは出ませんけど、うん、震えが出るんじゃないかぐらい、うん、まあなんかその、筋力をすると、 それが欲しくて頭の中いっぱいになるわけですよ。
うん、
まあ、その精神的な禁断症状ね。
はいはい。
あれが欲しい、欲しい。もう欲しくて頭の中いっぱいになっちゃった。うん、他のこと何も考えられないぐらいになるっていうのが、その禁断症状だったりするわけですけど、それに近い感じをもうすごい感じてるの。もうね、たまらないね。
うん、何
こんなにたま、あ、こんなにたまらないのは、
うん、
今振り返ると、
うん、
そのダイエットをすごい一生懸命やってた時とかに、以来かもしれないなって思うんだけど、
そうなの？
もうね、お砂糖が欲しくてしょうがない。
砂糖？
甘いものをください。
お
甘い。
何？
甘いものをください。
何？戦時中の子なの？どうしたの？どうしたの？
Give me, give me chocolate.
Give me chocolate.
その僕らが知っている、対戦時の、僕ら、教科書とかね、いろいろなもの、文献とかで見たような感じの、子供たちが、米軍に、言ってた、キムイチョコレートは、そんなに英語なんかみんな流暢じゃないから、そんな、流暢には言ってないと。
あ、本当だ。さっきちょっと
流暢に。キムイチョコレートって言ってたんだと思う。
あ、そこは訂正します。
多分言ってた。
申し訳ございませんでした。
そう。
うん。
史実はね、一応ちゃんとしていかなきゃ。どうでもいいわ。ちょっと前にさ、
はい。
このポッドキャスト内でも話しましたけど、
うん。
飲み物でね、
うん、
糖分を取りすぎてるのがちょっと僕の人生的に問題ないんじゃないかって思って、
はいはいはい、
で、コカ・コーラゼロとかをね、
うん、
飲んでみて、
うん、
もうコカ・コーラゼロはコカ・コーラゼロなりに美味しくない、
うん、そうね、うん、
僕にとって僕もうコーク大好き僕にとっては、
うん、
もう全然劣化版しか、としか思えないぐらい、全然美味しくないんだけど、
うん、
でもまあその糖分をね、とにかく気になったから、減らして、コカ・コーラゼロ飲んでたりしてた時期があったんですよ。
うん、
で、そんな時に、目の前にいた一人のおじさんがね、
うん
言いましたよ、ポロッと、なんか炭酸水とかね、とかっつって。うん、その、ノンシュガーな飲み物。
うん、
で、まあ、せめてもの、気休めとして、強炭酸が入ってる、
うん。刺激強めに。
炭酸水。みたいなことを、目の前のにいたおじさんがね、ポロリとこぼしたわけですよ。
うん、
で、何言ってんだよって思って、その場では聞き流したんだけど、
うん、
そこからしばらくして、ああ、炭酸水ねって思って。
うん。
炭酸水は、まあ、炭酸として人工的に込めているガス類が決して体にいいのか悪いのかは、ちょっとわかりませんけど。
うん、まあ、まあコーラもね、入ってるからね。
ただ、
炭酸自体は。
ただ、
うん、
その、もう余計な化学物質は、うん基本ほぼないわけですよ。
まあね、炭酸入ってるだけだからね。
ミネラルウォーターに炭酸をぶち込んでいるだけの炭酸水ですから。
ちょーっつって。
だから、うん、まあまあまあ、水飲んでんのと一緒じゃん。
うん。
まあ、その体のことを考えるとはね、いいのかなって思って。
うん。
で、今さ、そのラベルレスっていうね、
はいはい、
やつもちょっと流行ってて。
うん。
で、そのアマゾンで調べたら、ラベルレスの炭酸水、うん500ml、まあ、470ml のペットボトルが、24本入りとかで、こう売ってるわけですよ、
うんうん。
で、これかなって思って。
うん、
炭酸水を24本ワンケース、買ってね、
うんうん。
で、届いてさ。
うん、
でも、冷蔵庫内がさ、
うん。
炭酸水っていっぱいになってさ。
うん、
何これ、なんか、成金でタワマンに住んでいる人の冷蔵庫みたいってちょっと思ってね。
あ、そう、
うん。なんかお金をいっぱい持っていながら、
うん、
体にも気を使ってますけどね、みたいな、
うん、
タワマン住民は、
うん、
味なし飲み物を冷蔵庫に入れてるっていう。
イメージ。
通説がある。
あ、そう
通説が。
通説なのね。
まあこれもテレビでね、見てて、うん、確かにって思った出来事だけど。
うん、
で、そこから、
うん、
まあ今までそのコーラとか、朝起きてコーヒー一杯飲むのはまあ変わらないんだけど、
うん、
飲むコーヒーも大好きなカフェオレとかじゃなくて、
うん、
微糖とか、
あ、
いやブラックにもしてみたの、
うん。
ブラックコーヒーパックで買ってきてね。
うん、
でブラックを飲んでみてたりしたんだけど、
うん、
あんま美味しくないんだけどって思って。
いや、そりゃね。うん、
で、ま、微糖とかにしてみたり、
うん、
で、あとは、その、コーラもコカ・コーラゼロとかにしてたんだけど、
うん、
コカ・コーラゼロも美味しくないから、コカ・コーラゼロ排除して、う
ん、はい、
で、炭酸水にして、
うん、
もう、僕の飲み物は基本的に、微糖かほぼシュガーレスのものだけにしてね、
うん、
暮らしてみようと思って、
うん、
で暮らしてたんですよ、
うん。
炭酸水、基本炭酸水で暮らしてたら、
はいはい、
もう尋常じゃないよ。
何？
その中毒性というか、依存性というか、
うんうんうん、
あんまりもうしょうがない。本当に。本当にしょうがない。なんか、食、僕あんまり興味なくて、
うん、
ある程度美味しいものだったら、
うん、
あ、何でも飽きずに食ってるタイプなの。もうその、スーパーでね、冷凍食品を買ってきて、うん、いつも食ってる冷凍食品を買ってきて、
うん、
それをいつも食ってるぐらいで、で、大して、なんか、ストレスにならないタイプなんで。なんか、
ディストピア飯みたいな。
ディストピア飯
なんか、あの、エヴァンゲリオンに出てくる。
ああ。
ペースト状のものが。
違う。
いろいろ。ガションって出てきて。あ、これか、みたいな。
違うでしょ。
今日もこれか、みたいな。
違うでしょ。
え、違うの。
日本の冷凍食品を舐めるな。
あ、そう
か。日本の冷凍食品はそこら辺の料理ができない人が作るのよりは抜群にうまいし、いろんなものがちゃんと入ってる、優れた食品ですからね。
そうだね。
日本の冷凍食品は甘く見ちゃえば困るよ、うん。甘いものください。
自分で、自分で言った言葉に。
いや、マジで、
うん、
その、シュガーカット生活、
うん、
なんか遊びで、やってみようと思う人がいたら、
うん、
やってみると、いいと思う。あの、なんか、プチ断食みたいな感じでさ、
うん、
砂糖、食品、結構、極力抜いてみようと思ってやってみると、
うん、
すっごい欲しくなる。糖類が。
まあ、だいぶ依存してるからね。
てか、まあ、うん、その、だから、言ったらさ、
うん、
なんて言うんだろうな。まあまあね、よくさ、言われるわけですよ。そのペットボトル、
うん
ジュースに角砂糖がこんだけ入ってますよみたいな、
う
ん。
はいはい。もう小さい頃から言われてましたよ。
言うわけ。うん、うるせえなーって思ってさ。
ああ
うるせえな。美味しさを追求してそうなってんだろうよ。だよ。味だよ。求めてんのはって思って。うるせえって思ってた。
それが今までのね。うん。
だってもう、ちっちゃい頃から、僕、うん、ちっちゃい頃からお茶とか嫌いで。
まあ小さい頃はね、僕も苦手だったよ、お茶。
ちっちゃい頃からずーっと、うん、ずーっとですね、
うん。
もう小、中、高、大、ずーっと、基本的に、お茶なんか嫌いで、
うん、
一時期、それでもちょっと飲んでたのが、
うん、
ジャワティーストレートね。
あー。はいはいはい。
結局、
難しい
まあ、微糖。
うん
苦味をちょっと感じる紅茶、
うん、
飲み物、
うんうんうん。
でももうそんぐらいで、やっぱ味、
うん、
お母さんとかに言うと一番怒られるけど、
うん、
味ないじゃんって。
自分で追加するね、
味を。味ないじゃんって言っちゃうタイプ。うん、
ああ。それな。
言っちゃうタイプだからさ。
うん、
だから、でもそれでいいと思ってたし、
うん、
僕別にこれからもそれでいいとは思ってるよ、
うん。
美味しいものを食べ飲みするのが幸せの一つだと思うから、
うん、
美味しいものが大事だと思うよ。
うん、
だけど、まあ、僕は今、もうそのずっとってことは考えてなくて、
うん、
ただ今ちょっと糖類とか気になるから、 減らしてみようと思って、
うん、
コカ・コーラゼロから炭酸水に行ってみて、コカ・コーラゼロは本当にコーラと比べたら雲泥の差で美味しくないんだけど、
うん、まあ、言うね、う
ん、しょうがなくコカ・コーラゼロは飲んでましたよ、
うん。
で、でもそっからなんか、コカ・コーラゼロが美味しくないから、他になんかないのって思って、
うん、
で、ちょっとね、その、かっこいい、かっこいいじゃん、かっこつけもちょっとあった。冷蔵庫内、ラベルレスだから、
はいはい、
冷蔵庫内にぎっちり炭酸水のペットボトル入れると、うん、透明キラキラなの。
見た目ね。
そう、うん、見た目透明キラキラキラってなってて、もう、ちょっとオシャレだよ。ちょっとオシャレな気がすんじゃん。
うん、
多分、この、オシャレな気がするっていうだけで美味しくないのに、
うん、
あの、タワマンの人たちも、味なし飲み物を飲んでたと思う。
それも、イメージね。
オシャレでいたいから。
そうね、イメージ先行。
でも、オシャレっていうのも、日常生活から作られていきますから、
うん、
まあ、やっぱその、いいなって思う、オシャレだなって思う、家具なりインテリアを揃えていると、うん、自分のおしゃれセンスを維持する生活に自分を置くから、
うん、
だからやっぱね、その、おしゃれになっていくと思うんですよ。
う
ん。うん、だから なるべくその、散らかっていない部屋で暮らすようなおしゃれな人になりたいなーって思って、で、部屋の片付けを良くするようになっていくと、
うん、
結局、部屋を散らかさない、スマートでおしゃれな部屋に住む人になっていくんだと思うわけ。
うん、
だから、日常からどんどん作っていくのはいいと思うんだけど、
うん、
まあ、結局冷蔵庫開けておしゃれだなって思うところから、ズボッとこうね、キンキンに冷えた炭酸水を出し、
うん、
ラベルレスだからラベルもないわけですよ。
うん、
でちょっとしたことだけど、うん、その、分別して出すときも、ラベル、剥がすラベルがないわけだから、
はいはい、
基本的にはキャップをプラゴミ、
うん、
ボトルを資源ゴミに出すだけになるわけ。
うん、
で、もうスマートだね。暮らしがスマートだなって思って、
うん、
すごいよ。で、その、まあ、自分の体のこともね、気遣ってね、うん、あの、シュガーレス、シュガーカットしてさ、
うんうん、
暮らしてる、もうすごい僕今、すごく、丁寧な素敵な暮らしをしている感じするじゃんって思って、
うん、
ピッって、炭酸水開けてさ、
うん、
飲むじゃない。
はいはい。
味しない。
そりゃね。
そんな味もしない。
炭酸水だから。
まあ。
うん。
厳密に言えば、
うん。
なんて言うんだろう。美味しくない。
それね。
味はなくはない。なんか、うん、なんか水味がする。
炭酸の
味。水味がする。
水？
炭酸は味はしない。
炭酸の
舌触り。炭酸は無味無臭だから。
うん。
うん。
そう。
そうだよ。
そう。
炭酸は無味無臭。その炭酸が溶け込んでいる、水分に、味がついてるかついてないかだから、
うん、
水臭。
そうですか。
水。
うん。
美味しくない。でね、
うん。
ずーっと過ごしてって、
うん。
だんだん、糖分が、欠乏している体が、
うん。
悲鳴をあげたんだよね。
うん、
甘いもんくれ。甘いもんくれないと、不幸だって、
うん、
僕の体がなり始めたわけ。そうだねって僕の脳も思ってさ。
うん、
体から、まあ、体なんだけど、全部。
うん
ね、脳も体なんだけど、
うん、
理性も思い始めて、そうだねって。
うん、
で、実際、これね、僕、体重で見るタイプじゃないから、
うん、
そんなにはっきりしないんだけど、
うん、
まあ見た目的に、ちょっとの運動をして、
うん、
シュガーカットをしていることもあって、
うん、
少しね、整ってきたの。
うん、
体が。
整う、
うん
うん、
そうだな。じゃあ、もう、この、
うん、
シュガーカットみたいな、
うん、
苦しい不幸な生活やめようって思って。
うん。
もうやめます。
やめるのね。
うん。
うん、
炭酸、なんて美味しくないじゃん。
いや、たまに飲むといいよ。たまに飲むと、すっきりするよ。美味しい美味しい。
あ、だから、どんだけかはわかんないけど、うん、確かにそのなんか、なんて言うんだろうな、なんて言うんだろう。まあ、僕最近ないけど、うん、不健全なね、
うん、
生活をしていて、
うん、
なんか、体の、粘液。たちもちょっとこう、
うん、
なんかこう、疲れてきちゃって。
うん、
疲れが溜まっ ってさ、
うん、
あの、口の中ネチャネチャするな、みたいな時期とかあるじゃん。あったじゃん。最近はね、そこまで疲れないように暮らしているから、ないけど、
うん、
そんな時に、炭酸とか、まあ、それこそ、水とかでも、すごい美味しいって感じる時はあった。
うん、
だけど、
うん、
そんなの勘違い。
日常はちょっと違うよっていう。
うん、
そこな、
うん。
うん。
いや、そうだよ。い
や、完全にそう。たまに飲むから美味しいんだよ。
完全にそう。うん、その、まあまあ言ったら、
うん、
100円そこそこで、スーパーで買ってね、うん、100円そこそこで、
はいはい、
コーラ1本あります。
うん、
で、無料で、
うん、
同じ量の炭酸水あります。
うん、
どうぞって言われたら、
うん、
僕はコーラ買うよ。
あ、そう。
うん。
お
う全然、美味しい。炭酸水。
あ、そうね。そうなのね。もうそこまで炭酸水に嫌気がさしたんだね。もういいって。
いや、これまで飲んだことないわけじゃなかったよ。
うん。
炭酸水。
ああね。うん。
で、それこそさ、その、ああ、だから、アルコール系もそうよ。お酒とかもさ、
うん、
まあ、炭酸割りってあるじゃん。
うん。
いや、炭酸割り別に美味しくないけどなって。だってお酒の味しかしないんだよ。
それはね。
お酒ってさ、
うん、
そんな別に美味しくなくない？
ぶっちゃけるね。じゃあ何どうしたいのどうしたいの飲み方の一つとしてあるわけじゃない。
え？
まあ別に、毎日炭酸割りで飲めって言うわけじゃないでしょ？
そうそう。僕は、うん、あの、なんかね。
選択肢のね、幅の一つとして。
全然、普通に、カシスとかね。
うん。
で、あと、ジンとか、そういうのも、
うん。
まあ、ソーダ割りができなくもないわけですよ。
うん。
だけど、
美味しいじゃん。
いやいや、あ、お酒の味しかしないから。
いや、だってお酒でしょうが。お酒を飲みたいんでしょうが、
そんな。僕は全然、あの、コーラ割りにしてくださいって言って。
そう。
あと、ちょいちょい行く飲み屋では、
うん、
あれここ、コークでしたっけペプシペプシじゃったらコーラダメだ。じゃあ、つって、他の飲み物に変えるぐらい。
うわ完全に偏りが、思考がね。
うん、まあまあ、これは僕のね、偏見ですから。
そう。
どうでもいいんですけど。
あ、でも、僕もね、シュガーレスではないんだけど、
うん、
一時期ね、カフェインレスをね、実験してみたことがあった。
ああ。うん
あの、コーヒーとかね。
ああ。
なんだろう。まあ、お茶だったりとかね。あんまりね、こう。
前週は妊娠した時でしょ、
うん、そうそうそうそう。うん、こう、お腹の子にね、影響がない。こら、どういうこっちゃ。
乗りツッコミにして早かったな、随分。
まあ、それは置いといてね。で、なんだろう。やっぱりね、なんか大事な時に、結構ね、ドキドキしちゃうのね。ドキドキしちゃうって。
大事な時にドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。それはね、もう告白しようとか、プロポーズしようとかっていう大事な時にはドキドキしちゃうよ。
ドキドキしちゃうから、
うん、
ああ、これはもう本当に緊張してるだけだから、まあそんなの、まあ緊張してるって思えばいいやって思ってたんだけど、
うん
う
ん、
どうやらね、それだけじゃないんだなって思って、あ、なんだろうって思ったら、
うん、
こうネット見てたら、カフェインをちょっと取りすぎちゃって、なんかドキドキしちゃってる場合もありますよ、みたいなことが、ちらっと書いてあったのね。
うん、
で、へーって思って、いやでもまあ、そんな好んでカフェイン取ってるわけではないから、
うん、
で、でもなあ、でも最近、その、栄養ドリンクとか、
うん、
なんだろう、そういうのを全然飲めなくなったなって思って、
ああ
うん、ドキドキしちゃうから。あ、もしかしたら、それが、若干原因の一つもあるんじゃないかなって思い始めて。で、一回ね、全部、その、カフェイン系を立ってみようと。ちょっと実験してみたのね。
うん。
そしたらね、結構ね、そのコーヒーだったりとかもね、ドキドキの原因の一つだった。いや、本当にね、なんか、こう、まあ、収録前だったりとか、
ええ、
ちょっと、よし、気合い入れて、頑張ろうって思った時に、あちょっと、コーヒー、コーヒー一杯飲んで、ちょっと気分落ち着かせて、臨もうとか、思ってた時期もあって、
うん、
で、 飲むんだけど、寒く、まあ寒かったりした時に温かいコーヒー飲んで、
うん、
あの、気分落ち着けて、体も温めて、よし、臨もうって思った時に、結構ドキドキ、あれ逆になんか、動悸が激しくなるぞ、みたいな時があって、
うん、
で、あれって思ってたら、やっぱりね、カフェインレスの期間は、それが、ある程度抑えられてたから、
うん、
抑えられてたのね、
うん、
だからあやっぱりそこをあんまりこう取りすぎるのも良くないなっていう結論に至ったのね、
うん、それは、うん、コーヒー欲しいわってならなかったの？
若干、
うん、
やっぱりねなったね、
うん、
うん、なんかこうほっと一息つくときにコーヒー飲みたいなって思う時があって、
うん、
あでもこれどうなんだろうなって思って、で一回ねカフェインレス実験の時にあ一杯飲んでみようって思って飲んだのね、
うん、
やっぱドキドキしちゃってめっちゃドキドキするって思って、
うん、
あやっぱこれもドキドキの一つの原因だなってすごい実感して。
それいつぐらいにやってたのそんなこと？
ねいつだったかな、今年初めぐらい。
おい。
うん、やってたね。
おい。
今年初めから6月ぐらいにかけて。
おい。
うん。
おい。
何どうした
の？おい。
どうしたんだいカスヤ。
ひらい。
なんだい。
おい。
What's up？
今年。
うん。
もう。10月にも入りまして、もうそろそろ年末の話が出てくるぐらい終わり始めてますけど、
うん、そうね。
その今年さ、
うん、
頭からさ、
うん、
何ヶ月もさ、
うん、
そんなことやってたんだったらさ、
うん、
これまでにトークするタイミングがあったろよ。
いやもう自分の中で結果が分かって、で、また元に戻った時にどうだろうっていうのが分かって、たら話そうと思ってたの。
絶対ね、
うん、
そんなことをおっしゃいますけど、
うん、
ただ忘れてんだよ。
いやいやいや、本当だって。
いつ話すつもりだったんだよ。
今。
いや今偶然だろそんな。
そう。
待って忘れてた
んですって言って。あそうだったっつって。
もう本当ね、うん、大切なことをそれ暇ラジオやらないんだったらここで話しといてほしい。どんどん。
そうね。
なんでそんな。うん、もう面白そうな話をさ、
うん、
僕のついでに消化してん
だ。でも本当にね、なんかこう、ドキドキしちゃって、あれおかしいなって時に、まあ、原因を探るっていうのも、一つの、まあ、なんだろう、いや、絶対カフェイン取らない、もう、一生口にしないっていう感じじゃなくて、あ、ちょっと、その間だけやってみて、あ、そういう原因が一つあるのかなっていう、その確証を得るためにやってみるっていうのもいいと思うんだ。うん。
いいと思う。別に聞いてないけど。
うん。だから、話したいってことから話しただけのことですよ。
いいと思ったんだね。
うん。
その僕のついでにさ、
うん。
平井さんもちょっとお金出さない？
何を？
話変わりますけど。
どうしたの？
整理整頓をまたしたいんだけどね。
お
ー。もう、ただ、何年か前、5年ぐらい前とかにもいろいろ話してると思うんだけど、
うん、
VHS ビデオテープっていうのがね、
うん、
まあ、僕らの若かりし頃には、
うん、
割と標準的に存在したわけですよ。
そうね。
うん
うん、
だけど、もう今では、VHS ビデオデッキなんか、それこそ何年も前に、
うん、
その、製造が終了されてて、
うん、
で、もう、持ってようが、
うん、
再生できる場所がないんですよ。
うん、
再生できるものがないぐらいの時代になってね。
うん、
で僕は手元に、まあ、テレビを録画したものはもうほぼないんだけど、
うん、
大学時代とか主に、
うん、
自分たちで作った、映像作品とかを VHS にダビングして、
うん、
それをまあマスター版として持ってたりとか、
はいはい、
配ったりとか、
うん、
されてたわけですよ、
うん、
その VHS たち、まあもしかしたらもう死ぬまで見ないのかもしれないよ、恥ずいし、うん、だけど VHS だったら見ようと思っても見れないわけで絶対に、
まあね、うん、
でね何年か前に、
うん、
同じようなことを思って、
うん、
じゃあ、その中古とかで、
うん、
DVD-R とかが出始めた頃に、VHS テープを DVD にダビングしませんかみたいな感じで、
うん、
家庭用の VHS DVD-R デッキっていうのが出てた時期があるのね。で、あ、じゃあそれとかの中古とかがあるんだったら、
うん、
それとかをちょっと買って、
うん、
で、自分でダビングしたり、
うん、
でその後、まあ、どんくらいかかんないけど、友達とかに聞いたら何人か多分いるだろうから、VHS とかを DVD にしたいみたいな人が。
うん、
だから、そういう人とかとのシェアとかして遊んでればいいかなって思って、
うん、
で、調べてみたときに、その当時が、まあ、なんか1万とか3万とかぐらいで、あったわけですよ、
うん。
中古とかでね。
うん、
でも、まあまあ、あ、じゃあ、そういうのもいいかなって思いながら、
うん、
やり過ごしてて、
うん、
で2022年今年になって、
うん、
ああそうだ、そういえばなんか僕は生活を少しでも楽しく豊かにしたいから、
うん、
整理整頓しよう、物を整理しようって思って、
うん、
そういう病気だからね。
そうね。
で、ああそういえば VHS だよなって思って、
うん、
僕のパソコンのブックマークとかにずっとその時間ができたり余裕ができたらやりたいこととして入ってたわけ、
うん、
だからやろうって思って、
うん、
で、中古のね、VHS DVD デッキとか探したら、
うん、
10万近くとかになってるわけです
よ。
まあさすがにもうどんどん在庫が限りなわけで、
確かにね、
絶対数が減っていくわけですよ。
うん、
だから、
骨董品になっちゃう。
あ、やべえやべえって思って、うん、これさすがになって思って、
うん、
で、その、もう、それか、もう一つかで迷ってたのが、
うん、
カメラの北村とかがやっている、
うん、
その VHS ビデオを DVD にダビングしますよっていう優勝サービスがあるわけですよ。で、じゃあそれとかをやろうかなって思って、
うん、
で、そっちを見てみたら、
うん、
まあ今も十分やってて、でもこれも、もう、今、世の中に VHS が VHS を持ってる人が存在している限りあるだけで、
うん、
で今は結構、いろんな店舗で受付してるんだけど、
うん、
もう何年かしていくと、もうもっと対応店舗がなくなっていくと思うわけ。
ああ、そうね。
だから、うん、あ、もうやるんだったらもう今だ、今だって思って。
うん、
あと今本当に他にやりたいことないし、
うん、
今だって思って、
うん。
で、じゃあ、そのもう中古のデッキとかを買うのはさすがにもう無理だから、
うん、
じゃあここでやってみようって思って、
うん、
で、調べてみたら、ビデオのダビングが、まあ、参考価格でね、60分までのビデオテープが1本とかで1500円ぐらいだわけ。だけど、5本以上になると 10% オフになるよみたいな。10本以上だと 20% オフになるよみたいな。で、30本以上とかだと 30% オフになるよみたいな、
うん。
そういうパックがあるわけですよ。
はいはい。
で、これはもうその対応している店舗に VHS ビデオを持って行って、
うん、
で、預けると、
うん、
そこから専用の工場にね、
うん、
送られて、
うん、
で、VHS から DVD にベーってダビングしてくれて、
うん、
で、それを送り返してくれる、
うん、
で、お金を払う、みたいな制度なんだけど、
うん、
まあ、これやろうと思って、
うん、
で、僕の手元に12本ぐらい VHS テープがあった。
おー、うん、
じゃあ、とりあえずこれをやって、
うん、
でももうあと8本、誰かがあったら、
うん、
これ相乗りした方が絶対お得だし、
うん、
で、その人にとってももう今後 VHS なんて持ってるだけ負担だから、
うん、
だから、一緒に整理整頓しませんかってお勧めしようと思って、
うん、
あ、平井さんいるわって思って、
うんうんうん、
平井さんはどうって、相乗りしない、うん、っていうのをちょっと聞いてみようと思ったんだよね。
そうね、
うん。
もうね、あの、持ってるのがね、手間だからね、処分しちゃったんだよ。
わ大学とかの思い出は？
ああ、もう全部ね、あの、ビデオデッキを処分した時にね、一緒に処分したと思う。
それはさ、
うん、
その、僕よりえげつない人だよね。
あ、もう、もう見ないって思って。
いや、
処分しちゃった。
平井さんがそんなひどい人だとは思わなかった。
なんかね、 うん、処分したんだわ。確か。
結
構数年前に。まあ、引っ越しっていうのもあるし、
うん、
なんかね、こう、どうしても、こう、置くスペースもなくて、ね、で、
邪魔な割に、
うん。
ね。
うん、うん。
用途がないからね。
そうそう。本当に。で、なんかね、ビデオショップから払い下げの結構
古い、あ、エロいやつ。
古い、いい映画をいっぱい持ってたのよ。スターウォーズだったりとか、あの、日本の妖怪大戦争みたいな結構、
うん、
なんだろう、結構昔の、
うん、
あの、映画をね、
うん、
持ってたんだけど、それもね。
VHS だからね、劣化するんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
でもその劣化してるのも多少味だっていうおじさんたちの話ね。うん、
だから、それもね、まあ、取っときゃよかったなって思ってたんだけど、でも、いいやって思って、
うん、
えいやって、ちょっと処分しちゃったんだよね。
いやー、
うん、
じゃあその、商品物はね、
うん、
結局、まあ僕も、その、DVD で買い直すっていう手もあるし、
うん、
もっと、その、ちゃんと昔のやつで、ちゃんとしたものであれば配信されてたりするから、
うん、
見ようと思えばいつでも見れるから、
うん、
まあいいんじゃないかなって思うんだけど、
うんうんうん、
いや、その思い出よ、思い出。
まあね。
思い出。
うん、
大学時代のさ、特に、平井さんとかは大学卒業した後何年間か、もう結構片っ端から、実践作業とか出まくってたじゃん、
うん、
あ。でもあの頃はもう DVDR か。
そう。だから、それは残ってんのよ。うん、
じゃあ、まあ、高校時代にどんだけ撮ってたか分かんないけど、
高校時代
大学時代のみんなで一生懸命作ったとか、
うん、
どうしちゃうの消え去っちゃって。
もう、ないよね。
僕と平井さんと中澤正智さんが、初めて一緒にやった、
うん、
あの舞台の映像とかも、
あれ
?VHS だったでしょ?
あ、そっか。うん。
捨てたんだ。
処分しちゃったかな。
捨てたって仲間うちのみんな捨てたってよ
そうね。
でね。
うん。
まあ、じゃあ、平井さんは置いといて。うん、でもそう、それこそ、平井さんが捨てたやつとかも、
うん、
同じ映像を僕が持ってたりすればさ。
うん。
いや、それを焼けばいいわけじゃん。
うんうんうん。
そういうことだなって思って、
うん、
まあ、他の人が乗ってくれなくても、僕は僕でやって、
うん、
で、その、イニシエのね、
イニシエの
15年前
封印されし、
20年近く前とかなわけでしょ?
もう20年だよ。
うん。
うん、
だから、それらの VHS を DVD に焼き直し、
うん、はい。
で、平井さんとか中澤さんの昔のダメだった頃の映像としてファンに高値で売りさばく。
うわ。悪どい商売やの。うん、
いや、もう本当そうですよ。その、うん、もう僕自身でも別に考えなくはないけど、
うん、
やっぱさ、なんか、ね、僕らが売れた時にね、
うん、
学生時代の映像としてさ、出したいわけですよ。
ああ、そうね、
はい。
うん。
こんな時代もありまして、つって、
うんうんうん。
こんな時代もありましてから、
うん、
なんか、でも今は、こんなにたくさんの人と、こうしてお話できてまして、つって。
うん。
A スタジオでね。当時の映像とかも出しながらさ。
そうね。
うん。うん、もしくはもう、エコダとかに遊びに行って、
うん、
アナザースカイとかでね。
うん。
ここが近い
私の、
近い国内近い都内近い、
うん、
いや、でも、そういう感じで、
うん、
僕はやっぱその整理整頓マニア、
うん、
整理整頓マニアですけど、
うん、
でもやっぱなんか二度と手に入らないものはそう簡単には捨てられないタイプでもあるから、
うん、
物持ち結局いいはいいんですよ。ずいぶんいいなと思って、この前もちょっとしたところに出る用のね、
うん、
突っかけみたいにしてた、
うん、
なんかスリッパ型スニーカーみたいなのを、
うんうん、
あ、でももうそろそろ捨ててもいいなこれって思って、
うん、
で靴底をパッて見たら、
うん、
ツルッツルだった靴底は。
そんなすり減ってる。
ツルッツルだったよ。
うん、
びっくりしたよ。
そんな。
ずいぶんね、やっぱ、うん、大切に丁寧には使うわけ、
うん。
で、本当に捨てられないものっていうのもいっぱいあるから、
うん、
それはね、部屋のその コンテナ的な箱にしまって取っといてはいるしね。
うん、
だそういうのは大事にしながら、
うん、
でも使い切ってもう捨てた方がいいなっていう判断をしたものは捨てるわけ。
うん、
だから僕はすごい心を込めて物を捨てたりすることを判断してるんだけど、
うん、
平井さんは本当もう思い出とかも捨てちゃうような、そういうタイプの人だったんだね。
ほう、そうですか。
寂しいよ。
まあ、その時はね、思い切ったよ。うん。
あ、でも、別の機会かもしれないけど、なんか言ってたよね。引っ越しかなんかの時に、うん、その昔の台本とか、
うん、
もうごっそりしてたんだみたいな話してたよね。
してたっけ？でもまあ、そうね。うん。ちょっと、これを機にって思って、捨てたね。
うん。うんうん、で僕はまあ、これを機に、まず DVD にして、
うん、
DVD にしてから VHS は捨てて、
うん、
思い出は、デジタル化して、ま、じゃあデジタル化、うん、あ、VHS は、わかりませんけども、
うん、
まあ大切にしながら整理整頓をね、進めていきたいと思ってますよ。
はいはい。
プロジェクトワンサイズ、雑談ショー。というわけでお送りしてまいりました、今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りくださいませ。
次回の配信は10月21日金曜日です。以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、
ありがとうございました。